北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。はい、また始まりましたよ。やりました。2回目ちゃんとありましたよ。皆さん聞いてますか？はい、ということで、本日、2回目のですね、北山さとしのトンボのメガネは色メガネスタートさせていただきます。今回収録の方がつくばの方でやらせていただいてるんですけども、今私東京在住でですね、今朝も電車に乗ってつくばの方にやってきたんですけども、今回ちょうど電車に、学生の方がいらっしゃって、ちょうど私乗るときですね、では学生の方だから結構携帯スマートフォンをいじって多分ゲームしてたんですよね。でゲームしてて、あ、それを見て、あ、私もちょっと今時間とかメールとか確認しようかなと思ってポケットから携帯をスッと出そうと思ったんですけど、その時に手が滑っちゃって、手からですね、自分のスマートフォンがポーンって飛んでったんですね。で飛んでって、それがどこに行ったかっていうと、そのスマートフォンでゲームしてた、高校生くらいの男の子の手元のスマートフォンの上にスポッとはまってですね、その学生の方がですね、もう多分自分のスマートフォンがなんか急に画面が変わったのかなみたいな雰囲気で、新しいスマホが上に重なってることに気づいてないんですね。なんか普段と違う画面になってるみたいな感じで携帯をいじってて、で私がすいません、ちょっとそのスマートフォンって言った時に、ようやくその彼がですね、自分のスマートフォンじゃないものを見てるということに気づいて、すごい恥ずかしそうに、結構前の電車だったんですけど、もうグググッと中に押し進んでって、ちょっと逃げていってしまったんで、なんかすごい悪いことしたなと思いながらも、今回ですねちょっとやってきました。その学生さん、本日は本当に申し訳ありませんでした。ということでですね、全然関係ない話しちゃったんですけど、今回、またやらせていただきます。私ナレーターの北山さとし、あだ名トンボということでやらせていただいてるんですが、そんな私の、ナレーションだったりロケだったり、そんないろんな情報を詰め込んだ番組ですね、今回第2回目、始めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなんかもぜひぜひお待ちしています。それでは、ついにですね、2回目来ましたよ。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ、今回第2回も張り切って参りましょう。この番組は In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション。はい、始まりました、トンボの妄想ナレーションのコーナー。このコーナーはですね、ラジオドラマでもない、朗読でもない、なんだか本当にありそうな架空の番組や CM ナレーションを勝手に私、トンボこと北山さとしが考えて、それを勝手に発表しちゃおうという、なんとも不思議なコーナーであります。でですね、前回は、架空のですねゲームシナリオライターの高畑浩一さんというおじさんを勝手にイメージして、作ったナレーションを聞いていただいたんですが、今回はですね、タイトルにもあるように、私ですねメガネをかけておりますので、そのメガネについての、CM のナレーションっぽいものをちょっと書かせていただいたんですが、 今回ですね、メガネっていうと、まあ、いろんな、まあ、視力矯正で、まあ、皆さん使われてる方も多かったり、まあ、今だったら、まあ、あのブルーライトの加工でつけてたりとか、時期的にはあの花粉対策でメガネかけられてるような方とかもいらっしゃると思うんですけども、まあ、そのメガネを、まあ、よりファッショナブルに進めていこうっていうような企業があったらなーっていう勝手なイメージで、そういった、まあ、あの CM ですね、メガネの CM のナレーションちょっと考えてきたんで、ちょっとここで聞いてみていただけたらなと思いますので、じゃあ始めさせていただきます。長い間視力矯正用の医療器具として位置づけられていたメガネですが、ここ十数年で日本でもファッションアイテムとしての側面を強くしていきました。かけるだけでその人の顔、その人自身の印象を変えることができるメガネ。 TPO に合わせて仕事、家族との団らん、週末のパーティー、それぞれの空間を楽しむためにメガネも着替えてみませんか？使いやすくリーズナブルなアイウェアをあなたに、田中メガネシステム。はい、という感じで、メガネの、田中メガネシステムっていうね、あの最後に言った田中メガネシステムの部分、急遽考えました。どんな店の名前にしようかなと思って全然思いつかなかったので、まあ読んでるうちになんか考えつくかなと思って、やったんですけど、結局そこで噛んで、今回ですね、撮り直ししました。前回ほぼ一発でやらせていただいたんですけど、今回ちょっと無理でしたね。で、まあまあ、そういった、まあ、メガネですね、まあ、ファッショナブルに、まあ、これから多分使っていく時代が来るなと思って、まあ、そういった、まあ、CM があったらなと思うんですが、今回ですね、まあ、このミュージックゼロチャンネルやっていただいてる、坪松さんですね、今目の前にいるんですけど、坪松さんもすごいおしゃれなメガネかけてるんでまあそれに負けないようなメガネもね、私もちょっと今後おしゃれで、ね、かっこいいメガネかけていきたいなと思います。それですね、今回実は、このナレーション、妄想ナレーションですね、もう一本用意しております。で、今回もう一本目の、内容はですね、私北海道出身ということで、北海道といえば農業ということでですね、北海道有名なジャガイモをテーマに、なんか番組をあったらなと思って、そのジャガイモの中でも、まあ、皆さんが大好きな、ポテトチップスについて、まあ、めちゃくちゃ語る、まあ、バラエティ番組ですかね、まあ、テレビ番組みたいなものがあればなと思って、まあ、そういった雰囲気で今回は作っていただきました。さっきの、まあ、CM 風のメガネのものとはまた違って、まあ、本当にテレビ番組みたいなものをちょっとイメージしながら聞いていただければなと思います。まあ、では、今度新しいバージョンですね、ポテトチップスバージョンのナレーションも聞いていただきたいと思います。どうぞ。皆さんも今までに一度は、いやいや多くの人が何度も口にしたことがあるであろう、このお菓子、ポテトチップス。3時のおやつやホームパーティーの定番のお菓子ですが、その歴史を紐解いてみると、ポテトチップスの意外な誕生秘話が。週刊アグリハンター、ジャガイモ編、本日はポテトチップスの謎に迫ります。ポテトチップスの原型が生まれたと言われているのは19世紀中頃のアメリカ、ニューヨーク州。レストランのシェフジョージ・クラムは、客に付け合わせのポテトフライの厚みを薄くしてほしいと言われ、改良を何度も重ねるも、なかなかその客は満足してくれない。やけになったジョージ・クラムは、じゃがいもをペラペラの薄切りにしてカリッカリに揚げてしまった。すると、まさかのこれが大当たり。食事の付け合わせとしてすぐさま広まっていきました。はい、今回はポテトチップスについて語ったんですが、今回妄想ナレーションなんですけど、今回大体本当のこと言ってます。ちゃんと、ですね、ちゃんとでもないか、ウィキペディアで調べて、それについて語ってみました。ちょっと今回初めて、まあ、バラエティ風っていうことで、ちょっと、まあ、テンションをめちゃくちゃ上げて喋るみたいな感じでちょっとやらせていただいたんで、まあ、こういったこともできるよっていうような感じでちょっと聞いていただけたら、まあ、なんかね、その番組自分の中でイメージしていただけてたら幸いでございます。 前回も言いましたけど、こういったナレーションね、できますんで、スポンサーどしどし応募してますよ。私、北山さとしもミュージックゼロチャンネルも待ってますからね。では、こんなところで、じゃあもう、次はですね、曲を聴いていただきたいと思うんですが、前回に引き続いてですね、もう本当パワープレイですよ。アイシさんの、曲を聴いていただきたいと思うんですが、前回聴いていただいた方はね、二度目になるかと思うんですけども、そのアイシさんの最後の約束という曲を聴いていただきたいんですが、私ですね、アイシさん自体はもう本当に、小学校の頃から知ってる子なんですけど、その頃のイメージだと、なんかすごい、活発な女の子で、男の子もやっつけちゃうような、イメージの子だったんですけど、この曲聴くと、あ、やっぱりこの人女の人だったんだって思って、自分もちょっとびっくりして、新たなそのアイシさんの一面を私は見させていただいたかなと思うんで、そういうね、バックグラウンドなんかもちょっと想像して聴いていただけると面白いかなと思うので、ぜひ聴いていただきたいと思います。ではアイシさんで最後の約束。
私に興味がなさそうで、そんなあなたがくれたたくさんの思い出を、生まれて初めて知った、愛する人をなくす怖さを、もうちょっと器用に思い伝えることができたらな。ねえ、あの日あなたのために初めて涙流したよね。あの日言った裏切らないって言葉信じたよ。またあの頃に戻りたい。出会った時と同じ気持ちで、時々あるけど。 ことなんてできないけど、ちょっとずつなら。
ミュージックゼロチャンネルリスナーの皆さん、
こんにちは、リブです。
リブさんち401号室、この番組は皆さんの体験談エピソード、2人は食べるのが大好きなので、変わった珍料理ですとか、創作料理、そういうものをですね、ぜひぜひこちらへ送っていただければと思います。はい、
はい、来るかね。
うん、家族がいるから大丈夫、大丈夫。
はい、
ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、ロケしちゃいますって、噛んだ、もうロケしちゃいましたのコーナーでございます。前回ですね、かりんとうの小桜さんの方にお伺いして、井田社長の方にですね、代表作、夢二というかりんとうについてのお話をお伺いしたんですが、今回はその続き、他の味も結構いろいろあるので、その部分についてちょっといろいろお話をお伺いした部分がありますので、そちらの音源の方を聞いていただきたいと思います。ではですね、かりんとう小桜編、後半ですね、どうぞお聞きください。
そして私その夢二と、あとよく買わせて食べさせていただいているのが桜なんですけど、そうなんですよ、なんですか、花びらですか、ついてなんかちょっとしょっぱさがあってっていうので、
桜の酢漬けだから。
あ、酢漬けなんですか。
桜のみかんと、はい、桜餅といろんなあるでしょ、はい、あんパンにもちょっとついてるでしょ。
はい、ついてます。
桜の花びら、あれと同じ桜の花びらに酢漬けを刻んで、それでそれでまぶすとき一緒に生地についてだからピンクが少しこう見えてるでしょ。
見てます。
あれ花びら、桜の花びら
見た目にも綺麗でピンクを残しつつ、
はい、甘じょっぱいってのは珍しいでしょ。かりんとうはお砂糖だから甘いって、ね、普通は、ね、ちょっと甘じょっぱい味で、まあ、それをこうピックアップしてくださったらありがたいことするんだけど、ね、
ありがとうございます。
あれも新しく開発した。
なるほど。
名前が小桜だから小さいですね、これが。やっぱり桜の商品が好きなんだ。
やっぱりあれなんですよ、もう少しで春ということで、
はい、
特に
はい、桜が出るんでちょうどいい話題にな
って、そうですね。多分ちょうどそのネットでお話しさせていただくのもそのくらいの時期かなと思うんで、
はい、多いね。そうだよね、まあ、季節感はね、秋も冬も売ってるから。
もういつでも春を感じられますね。
そうですね。一年中おめでたいね。
あと、その、うん、私まだちょっと食べたことなかったんですけど、柚子が新しくっていうのが書かれてたんで、その柚子の誕生秘話とかあったら、
柚子はね、
お伺いしてもいいです
か。 で、ゆずの場合は、マサンボンっていうね、マサトよりも高い。
あ、なるほど。はい。
甘味料。マサンボン。
あ、和三盆を使ってるんですか。
へぇ、和三盆って高いですね。製法が大変なんでね。
はい。
なんか、品質の高いっていうか、お金も高いっていうか、高級なね、カレントを作りたいっていうんで、まあ、ゆずと和三盆の組み合わせのね。
あ、なるほど。うん、
だからちょっと原価は高いんですよ。
じゃあちょっと、
はい、普通400円の袋でしょ、あの、はい、着500円だったでしょ。同じ値段にしようかなと思ったんだけど、どうしても高いんで。
じゃあもうちょっとワンランク上の製品を作ろうっていうので、ゆずが誕生したわけですね。
原材料、原材料いいのを使えるから、そんな感じで、
ね。じゃあそのワンランク上の製品を作るっていうので、ゆずが新たに誕生して、
そんな、
じゃあ新たなエースっていう感じなんですかね、ユーズが。
そうですね、まあ、力を入れてるんですけど、まあ、夢じ、はい、追い抜けない。
やっぱり古き良き、
そうそうそう、
伝統の味は超えられないっていう。
だけど、まあ、チャレンジですね。挑戦しなきゃ、
はい、
そうでしょ、みんなね、あなた方も新しいことやるんでしょ。
そうですね、
新しい、まあ、新しいことやんないとね、マーケットに取り残されちゃうもんね。
すごいですね、もう始まって、もうかりんとう作り時代だともう60年だって、もまだまだその挑戦して新しいものを作っていくっていう、
はい、だから職人さんもだんだんね、年取ってきちゃってる。
そうですよね、それはもうもちろん
代々ね、継
が、はい、
ないといけないんだけど、ね、やっぱり何十年選手で腕のいい職人さんね、
はい、
そんなにいないから、たくさんいないからね。
今その職人さんたちと試行錯誤しながら新しいものを作って、
機械作りじゃないからね、
はい、
手作りだから、
はい、
うちの場合手でシャベルをこうやってまぶしてるんで、まあ、細かい感じなんで製造工程で欠けちゃうんだよね。
ああ、なるほど。
だから手でこう丁寧にやらないとね、
その大きさもゴロッとしてないから丁寧に扱わないとボロボロになっちゃうんですね。
だからやっぱり技術は要するんですよね。
その手間があるから、その見た目にもあの綺麗で可愛くて、その美味しいかりんとうができるわけですね。
ちょっとして上にかけちゃうからね、はい、それがね、ちょっとね、やっぱり食べちゃうと同じなんだけど、ちょっと割れちゃうとね、見栄えが良くないからね。
その見た目の綺麗さもやっぱり小桜さんのかりんとうの売りですもんね。
まあそう言っていただければ。
だからあの自分もあの元々東京じゃないので、
あ
の地方からできるので、大体帰るときとかお土産にちょっと買っていただいてるんですけど、やっぱりあの
定裁がない
ですね、はい、すごい喜んでもらえるんですよ。
はい、ありがとうございます。大体そんなところでいいですか。
あ、すいません、ありがとうございます。
また追加があったらまた連絡くれればいつでも、
はいはい、お話しさせていただいて、うん、ありがとうございます。
たまたま、ね、上来ちゃってるから、
はい、すいません、ちょっとお忙しい中。
いや、とんでもない、
お話をお伺いさせていただいて、
あのまだまだいろいろしゃべればね、しゃべるって言どうせ、はい、30秒ぐらいでしょ。
はい、ということで、かりんとう小桜編の、音源ですね、井田社長へのインタビューの様子ですね、聞いていただいたんですが、実はですね、今回スタジオの方に、小桜さんのですね、かりんとう、前半の方でですね、お話しあった夢路と、あと後半でちょっとお話の方、あの桜の方ですね、ちょっと用意してますんで、このままちょっと皆さんには申し訳ないんですけど、私、期待もですね、食べてみたいと思います。いただきます。まずは夢路から。夢路はですね、普通の、まあ、あの細、すごい細いかりんとうになるんですけど、その中でですね、結構カラフルで見た目に可愛いように、オレンジ色と緑色と、あと通常のちょっと白っぽいかりんとうが入ってまして、じゃあちょっといただいてみたいと思います。うん、いや、やっぱり井田社長も言ってたように甘さが強すぎないんで、多分いくらでも食べれちゃう、そのご飯の後とかでも食べれちゃうくらいのちょっと軽さで、しかもちっちゃくて可愛いんで、本当になんかお土産とかにいいなと思います。で、すいませんね、食べながらで。で、続いてですね、私のおすすめ桜ですね。時期的にもちょうどいいかなと思うんですが、こちらが、細いかりんとうに、その桜の酢漬けですね、そちらをまぶしてあって、しかもですね、揚げてあるのにすごいピンク色の桜の色がちゃんとついてて、すごいおしゃれで可愛いんですよ。で、味もちょっと甘じょっぱい感じで、うん、あー、いい、これ好きだわ本当に。 まあ、あの一番のおすすめは夢路らしいんですけど、私はやっぱり桜が好きかなと思うんで、よかったら皆さんもねこの桜味、通年通して買えるので食べてみてください。あーうまいな。そして一応ですね、途中で、お話しあったメープル、名前カエデって言うんですけど、そちらもですね、ちょっと食べれるかな、時間あるかな、食べちゃおうかな。いただきます。うん、メープルって言うとすごい甘さくどそうに聞こえるんですけど、メープルなんですけど、すごい食べやすい、あっさりと食べれて、あのメープルの香りがしっかり出てる、うん、これがあの井田社長がカナダまで実際に行って、あ、これ合うなっていうのを見つけてきたっていうだけがあって、すごい開発を重ねられた味らしいので、すごいおすすめです。これ多分小さい子でも結構好きだと思いますね、カエデ味は。ぜひぜひ試してみてください。というようなところで、今回のロケしちゃいましたですね、かりんとう、小桜編ですね、ご紹介させていただきましたので、皆さんぜひぜひ、このかりんとうですね、食べてみていただきたいと思います。じゃあ以上で、ロケしちゃいました終了ということで、次回どこ行こうかな、次回にちょっと期待していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。自己批判ショーです。放送特急自己ラジ、この番組は茨城県のコント集団自己批判ショーのメンバーが好きなことを好きなだけ好きなようにしゃべくり倒す30分、身も心も全裸でお届けいたします。番組を聞いてほしい気持ちを山本さん一言で、
あんまんま、
ぜひ聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイアルミー、最高に最悪な最愛なる日々。ミュージックゼロチャンネルパワープレイアルミー、最高に最悪な最愛なる日々。ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングのお時間です。いやー、今回でですね、かりんとう編も完結ということで、いろいろ聞いていただきたんですが、小桜さんですね、一応もう一回だけ情報だけお伝えすると、浅草にある、かりんとう屋さんの小桜さんですね、お伺いさせていただいたんで、皆様、ご興味あったら検索などしてみていただきたいと思います。でまたロケですね、いろいろこれからも行かせていただきたいと思いますので、ここ行ってみてほしいとか、私のところ来てよとかあったらですね、その連絡なんかもいただけたらと思いますので、ミュージックゼロチャンネルの方だったり、私、北山さとしトンボの方にもご連絡いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。またですね、先ほども申し上げましたが、スポンサーさんもどしどし、募集しておりますので、私ですね、よだれ垂れしながら待ってるんで、どしどしご連絡してください。それではですね、また次ですね、今度また、ロケとかも行こうと思うんですが、まだ全然決まってないので、決まってですね、また次回どんな内容になるかですね、ちょっと楽しみにしていただければと思いますので、この辺でご挨拶させていただければと思います。番組ではですね、皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel CHANNEL でございます。チャンネルは N が2個被るのでですね、そちらお間違えないようにご検索していただければと思います。ツイッター内で検索していただけるとすぐ出てくるかと思いますので、どしどしフォローお待ちしております。ちなみにですね、私も、本日ですね、収録しながら、このフォローの方ですねしました。遅いよっていう話なんですけどね皆さんもこれ聞きながらちょっとフォローしていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。